ございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生の三味線の世界に魅せられ、はい、お話をお伺いすること3回目となりますね。
そうですね。
今回は改めて、はい、三味線の歴史というのをちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、こちらぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、で、先生はですね、はい、津軽三味線演奏と語り学校公演もしてらして、はい、まあ、静岡の教育委員会から派遣されて各ね、はい、小中学校に、はい、出向かれたりしているわけなんですけれども、はい、必ずこの演奏と語りというのを行ってらっしゃるということで、はい、でこれを一元供養を旗印とする祈りの芸人としての使命であるというふうにもおっしゃっていますよね。はいはい、で今日はその語りをラジオからも受けていただきたいと思いますが、はい、よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、それでは津軽三味線と語りの世界、どうぞ。
津軽三味線は本州最果て津軽地方の厳しい風土と歴史の中で生まれた。それは盲目であるがゆえに物乞いでしか生きる術を持たなかった男の門付け芸人母様によって編み出された。それは名もなきホイド芸と言われていた。母様ホイドとは津軽の方言であり、それは物乞い骨敷きを意味するものであった。明治維新を迎え江戸時代の盲人保護政策が解かれて世間に放り出された盲人たちは物乞いの生活でしか生きる道はなかった。客に喜ばれなければその日の糧にもありつけないという絶望的な境遇の中での物乞いは平家琵琶の技法を取り入れた粗末な三味線を激しくかき鳴らすものであった。それは彼らの胸の奥に秘められた情念の叫びなのである。その悲哀に満ちた音色と目の覚めるような洗練されたリズムと旋律は聞く人々の魂を癒し興奮と陶酔の世界に聴衆を誘うのであった。津軽の風雪に生き、そして土に帰っていった漂白の母様たち、彼らの情念は今この指先からほとばしる旋律とバチ音となってここによみがえるのである。
津軽三味線の音色と語りと合わせて聞かせていただきました。
はい、
本当に津軽三味線の物語、はい、歴史の前段のところからお話しいただいたんですけれども、
はい、
お話を聞いているとこうちょっとねこう胸がキュッとなるようなね、津軽の風景と寒くなってきた感じもしますけれども、はい、このあたり出だしを解説していただけますか。
はい、これはもう本当に私がいつも講演するとき、
はい、
これから始まるんです。で、これによって自分の気持ちもですね、
はい、
その津軽の世界、
うん、
そちらにこうガーッとこう入っていくんですね。
はい、
そしてその母様たちの思い、
うん、
この津軽三味線を始めた母様たちが、
はい、
どんな思いでこの三味線を弾き始めたなのかと、
うん、
でどんな思いでその生活をしてったのかと、
うん、
まあ自分もそのようなこう気持ちになってですね、
はい、
それでこうずっとこう入っていくわけなんです。
はい、
だからいつもこの講演の時には、うん、この津軽三味線のルーツっていうものをまず語って、
はい、
自分のこう気持ちもですね、
うん、
その世界に入れていくんです。
ああ、そうなんですね。
もう聞いてわかると思うんですけども、本当にその世界では想像を絶するですね、
うん、
気候にしてもそうですし、
はい、
あとその貧しさ、
はい、
ひもじさ、
はい、
そういう世界でも本当にこう、まあ、極限の世界ではないかなと、
うん、
しかもみんなからこう差別され、
うん、
虐げられ、
はい、
その中でこう何クソと、
うん、
負けてなるものかと、そうやってこう引いてったわけですけども、
うんうん、
だから自分もそういう中で彼らを思いながらですね、
はい、
自分にもこう勇気づけるっていうか、
はい、
そういう気持ちにもなれるわけです。
うーん、まさにその方たちの当時の時代にも入っていって、
はいね、
思いに入っていて もう魂が重なるような、
そうです、
ね、そんな感じなんですかね、
それこそタイムスリップをする、
うんうん、
時空を超えていく、
はい、
時間と空間をですね、
はい、
超えていくんですけども、
うんうん、
でもともとその坊様たちが始めたっていうのはまだ100年ちょっとぐらいなんですね。
ああ、そうなんですか、うん、
だからこの津軽の歴史自体がそんなもう何百年とかそういうものではなく、
はい、
まあ100年ちょっとせいでそんなとこなんですね、
うんうんうん、
だから明治時代ぐらいにこう自分の気持ちをタイムスリップさせる、
はい、
そんなような感じでこういつもやってます。
そうなんですね、そしてその思いを、まあ、現代、
はい、
今に生きる人たちに伝えてくださっていると、
は
い、いうことなんですね、
そうですね、
はい、で私たちもそうですが、それを学校公演では子どもたち生徒たちが聞いたりしているということで、
はいはい、
若い子どもたちが聞いてもその感想というのはやはりいろんな声があるようですよね。
もう伝わりますね。それこそやはりその三味線の音色と旋律、
はい、
リズム、
うん、
この中にですね彼らの情念というものが込められてるんです、
うんうん、
だからもう本当にこう、もう聞いてるだけでその魂の世界までね、
はい、
心じゃなくてもう魂の世界までこう染み込んでしまうっていうか、
うんうん、
まあ、私自身がそうだったんです、
はい、
もうこの音を聞いてこう癒される、魂がずっとこう癒される気持ちになって、
はい、
それでこうもうジョン・ガラブシ一曲でも弾きたいって、うん、そんな思いから始めたぐらいですから、
はい、
そしてそのままずっとこう気がついたら38年だったと。
38年
だった。そうなんです。それはもうすごいものだなというふうにつくづく思いますね、うん、
はい、本当に、ね、多くの方の心に響き、はい、また、子どもたちの心にも何かを訴え続けてくださっていて、はい、まあ、激しさの中にも癒しがあると、
そういうことですね。
そういう音楽に響かせていただいています。でまた、引き続きこの三味線の歴史についても、
はい、
次回もお伺いしたいと思うんですが、はい、ここでですね、毎回、まあ、これから先生には先生の体得されています、はい、人生からご教訓いただきたいと思い、はい、まあ、ホームページ見せていただくと様々な言葉が載っていますので、
はい、
まあ、白井勝海先生の魂の格言ということでですね、はい、ではまず今日は一つ私もこれはと気になるところまたピックアップさせていただきました、
はい、
でこちらなんですが、はい、人には願わず求めず頼まず、はい、頼まれたことには最善を尽くしやりたいことだけをやっていくとありましたが、こちらをちょっと意味を教えていただけますか。
もう人には願わず求めず頼まずと、
はい、
そして人から頼まれたことだけには最善を尽くし、
はい、
で自分のやりたいことだけをやって生きていくと、
うんうん、
まさに私今その境地で生きてます。
はい、はい、
だからこれはもう一応サラリーマン生活も25年やってきましたし、はい、その後もプロとして活動してきましたけども、
はい、
まあ、一応子供の教育、
はい、
も済ませたわけです、
うん、
であとはもう年金もいただくようになりましたからね。
あ、そうなんですか、はい、
だからそんなにもうその自分の欲望のためにあれが欲しい、うん、これが欲しい、ああしたいこうしたいという、
うん、
そのためにねお金を稼ぐっていう必要はないわけなんです。
はい、
もうまあ大体もう生きていくことは大体できると、
うん、
もうそうなったならばもうそんなに人に願ったり頼んだり求めたりすることなく、
うん
うん、逆に石田さんお仕事お願いしますと、
はい、
演奏お願いしますと、
はい、
その頼まれたことだけをねやっていくだけでもう十分だと、
はい、
でそして自分がやりたいことは、うん、やると、やりたいことだけやっていければその人間というのはストレスもないですわけ、
うんうんうん、
ところがこのやりたいことをやるっていくっていうのはね ここにも一つのね、条件があるんです。四つの条件があるんです。
四つの条件が。ああ、そうなんですか。
でないと、その、ただ単にわがままでね、自分がやりたいことだけやるってことになっちゃうわけなんですけども、はい、まあ私はですね、その、まず一つとして、自分のですね、能力。
うん、
まず自分の能力を見極める。
はい。
これはあの、まあいろいろあると思うんですけどもね、才能的なものですね。まあ、知的なものもありますし、
うん、
技術的なものもあります、
はい、
そういった能力をまず自覚する。そして次にはですね、自分の今度はあの思考、好きなこと、適性、自分に合ってること、好きなこと、
はい、
それはどういうことなのか、それを見極める、
はい、
そして3つ目にはですね、したくてもしてはいけないことをなす、
はい、
これは欲望との戦いである。自分がこういうことをやりたいけども、これをやってはいけないことはダメだ。したくてもしてはいけないことをなし。
はい。
今度逆に、したくなくてもしなければいけないことをなす。
はい。
これは、うん、義務責任を果たす。ということですね。
はい。
この4つをやってきて初めて、自分がやりたいことだけをやっていくと。いうことにおいては、もうそれは、もう、この世の問題を超越した境地であるという。
はい、
そういうことなんですね。
はあ、そうですか、あ、これはいいな、あのやりたいことは自分の好きなことやっていけばいいんだなんて簡単に思ってしまいましたが、まあ、そこには深いいくつかの意味、ね、クリアしなければならない4つの、まあ、能力、それから自分の思考を見極めるということ、
はい、
それから欲望を制し、また義務責任を果たすと。
そうですね、
その4つ
そうやってきて初めて自分がやりたいことをやるんだということは、道にかなったことになってるんです。不思議とですね、そうすると、一番やりたいことって言うとね、読書なんですね。
あ、そうなんですか。
本を読むこと。
はい。
自分一人でね、本を読むこととかね、それとかインターネットでいろいろ、社会情勢、経済とか、時事、政治、そういったもののこう、ものをこうピックアップして読んだりとか、
はい、うん、
とにかくそういうことが一番好きになってますね。
ああ、そうですか、読書秋ですしね、やはり人を肥やしていく中身を肥やしていく、 そうですね、そんな時期なのかもしれませんね、はい、先生には本当にいろいろとお伺いしたいことがあります。また次回も、
はい、
ぜひぜひこれから自分の身になること、ためになることをお伺いしていきたいと思います。またリスナーの皆さんにもね、きっと何か触発されることあるのではないかなと思います。貴重なお時間ありがとうございます。ここまでの魂お話と演奏いただきましたのは、三味線の神白井克文先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。